野中税理士の税務コンサルティング。このコーナーは野中芳美税理士事務所の提供でお送りします。こんにちは、角本志穂です。私たちの生活に密接に関わっている税、毎月第1、第3木曜日のこの時間は税に関するお話を、佐賀市大田原にある野中芳美税理士事務所の野中芳美さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
8月
今年の夏は暑いですね。
暑いですね。さあ今日のテーマなんですが、
はい、
死亡後3年以内に確定した退職金についてです。
はい、
会社員が亡くなると企業から遺族に対して死亡退職金が支給される場合というのがよくあるんですが、
うん、
本来は亡くなった人が受け取るはずだった退職金ですので、相続財産になるんではないのかなと思うんですが。
はい、被相続人の死亡によって被相続人に支給されるべきだった退職手当金、功労金、その他これらに準ずる給与を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。はいはい。
退職手当金等とはどういうものを言うんでしょうか。
うん、
また死亡後3年以内に支給が確定したものというのは具体的にどの時点で確定したものを言うんですか。
はい、退職手当金等とは受け取る名目にかかわらず実質的に被相続人の退職に関わる手当として支給される金品を言います。したがって現物で支給される場合も含まれます。また死亡後3年以内に支給が確定したものとは死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの、生前に退職していて支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したものを言います。はいはい。
死亡退職金はその全額が相続税の対象となるわけではないと聞くんですが、
はい、
その非課税限度額はどのように計算されるんでしょうか。
はい、非課税限度額の計算は500万円かける法定相続人の数となります。法定相続人の数は相続放棄者も含まれ、養子がいる場合法定相続人の数に含める養子の数は実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。そして相続税の課税対象は全ての相続人が受け取った退職手当金等を合計した金額が非課税限度額を超える部分および相続人以外の人が受け取った退職手当金等の金額になります。はい。
弔慰金は通常退職手当とは異なり相続税の課税対象になることはないと思います。いかがでしょうか。
はい、被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは死亡当時の普通給与の6ヶ月分相当額を弔慰金の限度額とし、被相続人の死亡が業務上の死亡であるときはその死亡当時の普通給与の3年分の相当額が弔慰金の限度額となり、その限度額を超える部分の金額を死亡退職金とみなされ課税対象とされます。はい、
はい、分かりました。
いろいろせからしかでしょ。
そうです ね、その場合場合によって
場合の弔慰金の場合とね、手当金で違うですもんね。
はい、分かりました。
はい、
今日のテーマはもちろんなんですが、納税や税金に関することは野中芳美税理士事務所、電話0952-24-3286、0952-24-3286、富士山にハローまでお問い合わせください。それでは野中先生の今日の一言。
今日の一言は、甲子園はあくまで目標であって目的ではなく、それだけが 目的なら、日々やっていることが意味をなさない。目的は野球を通じていろんなことを学び、人間的に成長すること。佐賀北高野球部元監督、桃崎さんが言った言葉です。また俳人の夏井いつきさんは、目標はあった方がいい。でもそれはグリコのおまけのようなもの。俳句は人生を豊かにするために作っているので、賞を受けたとしてもそれはグリコのおまけのようなもの。キャラメルの美味しさを放り出したら本末転倒です。賞を取るため、また勝つためだけにするんじゃないと、私も思います。
今日はありがとうございました。
はい。
ご案内は角本志保でした。野中税理士の税務コンサルティング。このコーナーは野中芳美税理士事務所の提供でお送りしました。